皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は組織業界を超えた縁が人を救うというお話であります。これいつもそうなんですけども、世の転換期ってのはですね、必ず組織業界を超えた常識を共有しないとなかなかうまくいきません。まあ組織というのはですねまあいくつも例えば組織をね経験している方ならわかると思いますけども、それぞれの組織って結構個性があるんですね。例えば何が正しくて何が間違ってるかっていうことも組織によってだいぶ違います。例えばその会社の利益を上げろという方針があった時に、利益を上げるんだからそれは一生懸命営業して、でもっとお客さんを取ることが利益を上げることにつながると。だから利益を出すんだったら、まあ新商品もどんどん作ってどんどん営業に出て、それでどんどん売り上げを上げることだ、こういうふうに考える考え方が一つ。もう一つは、利益を上げろと言われたらまずコストを切ることだと。コストを切って、まあ、縮小均衡でもいいからコストを切って利益を出すことが大事だというふうに考える人たちもいますね。でこれ組織によってだいぶ違うと思いますね。近年はなんかだから、まあ、デフレ化の経営っていうことでね、この売上を、利益を出すためには、切ることだというふうに思っている人たちが多いかもしれませんが、世界は必ずしもそれ常識じゃないですね。そういう組織もありますけども、まあ新しい会社だったら、利益足んないからもっといろいろ利益の高いものを作って売るしかないと。どんどん売りましょうよと。同じものでもですね、遠くに持ってくと結構売れたりするんですよ。はい。もう近くではみんなね、知ってるけども、遠くじゃ知らないから、遠く持ってって売るんですよ。すごい、後発国とかね、遠く持ってって売れると結構高く売れるんですよ。だから、まあ、近場って今、先進国じゃ大体もう売れちゃってんから、今度はちょっと後発国行ってですね、売ってこようかとかね、こういう話なんですね。だからやっぱりこの利益を出そうっていうことにとってもですね、まあ2種類、方向性として2種類あるでしょ。だからいい仕事だねっていう意味ですね。いい仕事だねってですね、とにかく内容はどうでもいいから上司が気に入ったらいい仕事っていう会社って結構多いんですよね。ひどい話と思われるかもしれませんけどね、こう1日7時間も8時間もですね、鬱陶しい上司とこう近く仕事しますとね、この人を喜ばせて、この人にね、こう、まあ、邪魔されないでね、生きていくにはどうするかってところがね、人生にとって重大な問題になっていくんですよ。目の前の鬱陶しい上司に邪魔されないで生きていくにはどうするかってことが一番その重要な、まあ、言ってみれば働く人の問題になっていくんですね。そうするとね、何事もね、上司を喜ばせてことは大体ね、自分は幸せなんですよ。鬱陶しいこと言ってこないわけね。正論を言うとかですね、上げ足を取るとかですね、対立するとかですね、なんかもっといい考えあるのって言ってですね、上司がそれ受け入れてくれればいいんですよ。上司が受け入れてくれればね、いいんで、上司がそういうものを持ってこいって言ったらそれを持ってって、で、それで上司喜ぶならそれでいいんですけども、結構ほら、今の時代ってですね、変な人ほど出世するんでしょ。ね、変な人ほど出世するんですよ。仕事できる人出ちゃうでしょ、外へ。そうすると、上はですね、まあ、非常に小さいそろばん弾いてることが多いんですよ。自分、今だけ金だけ自分だけの小さいそろばん弾いてることが多くて、しかもなんかそう理不尽なこと言ってることが多くて、だからそれを喜ばそうと思うとですね、頭全部切り替えなきゃダメなわけね。まあだから、真面目に仕事しようと思わないで、上司を喜ばすために何をすればいいかっていうのを頭切り替えると、全然別の答えが見つかることがよくあるわけね。だからなんか昔からよくありますけども、上司を脅かすネタを片っぽでちゃんと持ってるんですね。あれ、上司がここでですね規定に反して誰かと飯食ったとかですね、 あれ金くすめたとかですね、どっかでちゃんとメモして持ってるんですよね。でなんかうだうだ言ってきたらそういう見してですね、どうしましょうかって言うとですね、大体両親も静かになるんですよ。そうやってですね、まあとにかく1日7時間も8時間も鬱陶しい上司と一緒に暮らすわけですから、まあ皆さんね、自分がですねひどいことにならないように頑張って毎日暮らしてるんですよ。そういうのがですね何年も続きますとですね、世の中の本当のことってまず分からなくなります。世の中ね、生きていくために何が必要なことか、何がやってはいけないことか、大体分からなくなっていくんですね。こう変なゲームのやりすぎで、どうやったらそのこの世で本当に生きていけるかが分かんなくなるってことがよくあるんですね。まあ大企業も役所もそうですよね。まあそういう常識そのまま一般に出ていくとですね、全く誰からも相手にされないってことよくあるんですよ。そうするとますますですね落ち込んじゃうでしょ。落ち込んじゃって世界が狭くなりますよね。で一般の人たちを喜ばせるっていうのは、まあ、無理ですよね。それは組織の中で上の人のねお追従行ったりですね、なんかするのできるかもしれませんが、一般の社会においてはそういう姑息な手段って通用しないんですね。平場ってよく言います。平場に出たらですね、それは実力一本ですよね。人間力にしろ仕事にしろ実力一本だから、正攻法でいかない限りまともな人には出会えないし、で正攻法でやらないとすぐ詐欺師に引っかかるんですよ。またね、詐欺師みたいなのたくさん世の中いますからね、詐欺師に引っかかって大体すぐアウトですよね。従いまして、図らずもですね、こう自分の組織のことしか知らないと、その外の世界に通用することっていうのが結構わからないんですよ。だからまあ例えばね、まあ、定年退職っていうのも結構大変なんですね。定年退職でっていうのはまあ何十年のキャリアの後ですから、まあその後例えば定年退職の後どっか別の会社行っても全然合わないから辞めちゃうと、よくありますよね。まあでも年金があるからいいなんて人もいますが、まあ、若いとそうもいかないじゃないですか。やっぱりですね、やっぱ組織を超えた常識って大切で、だから特にご自身がですね、上司を喜ばせることが仕事だと思ってお仕事してる場合には、何が正しいかはもう一回ちゃんと見極められたらいいと思いますね。でやっぱり外でも通用する常識で仕事するようにして、でだからそれが通用する職場を選べるように、自分で職場を選べるようにですね、日々研鑽されたらしいと思いますね。やっぱりね、茶壺にはまってドッピン者じゃないけどね、変なとこいるとですね、とんでもない地獄になっちゃうんですよ。だからそこから早く抜け出すためには自分で実力養わなきゃいけませんから、まあそのためにもですね、やっぱり一般の人たちのその常識っていうのは必ず身につけるようにした方がいいと思いますね。それからそこまでですねひどい話じゃなくても、業界の常識って結構あるんですよね。これは例えば昔はよく召喚集ってあったんですね。例えばその支払いするときですね、期日の長い手形で払うと、3ヶ月払い、6月払い、9ヶ月払いの手形があると、なんか1年払いの手形って昔聞いたことありますけどね、1年払いの手形なんて本当に手形の意味なしてるのかどうかよく分かりませんけどもね。まあとにかくですね、めちゃくちゃな支払いサイトなわけね。要するに、買う側がですね、ものすごいその、まあ、言ってみれば独禁法違反の力を駆使してやってるわけですね。で払う方も受け取る方もそれが常識でやってると、そうすると受け取る方は当然そのリスクを全部値段に乗っけますよね。あるいはね、三段切りってありますよね。見積もりで切って、で請求書で切って、でその見積もりで切って、で契約で切って、それから請求で切ると、三段切りね。で三段切りとか言ってですね、どんどん値引きさせられるんだって最初からお金乗っけときますよね。それから品質の基準なんかもですね、業界によって全然常識違うんですね。役員業界ってすごいですよね。なんかまたなんか余計な添加物入れたとか言って、営業停止、業務停止になった役員会社ありましたけども、普通薬ってなんかね、人が飲むもんだから一番安全に作るもんだと思うけど、そうでもないんですね。いろいろ入れてみるんですね。いろいろ入れてみてなんかやってんですね、あれね。なんかこう料理作るときね、いろいろ入れてみてですね、何が料理うまいかっつうならいいですけどね。まあ薬でね、なんかいろいろ入れてみましたと、 なんかあまり感心しないわね。でもまあそういう常識でやってんでしょ。まあとにかく入れてみると、あと農業なんかもですね、観光農法ってありますよね。なんか農協の言う通り作って農協にこう納める、あれやっぱりちゃんと消毒だとか肥料だとか言われた通りやらないと農協買ってくれませんからね。まあだから真面目に農業やってますっていうと、まあそういう人たちにとってはですよ、観光農法にとってみれば言われた通りの農薬と言われた通りの肥料をちゃんと使って正確にまあ規定通り作ることが真面目な農業じゃないですか。だからそれが常識だと思ってるとですね、まあ自然農法だとか有機農法だとかいう世界とは全然常識違うし、それからその無添加のものねが安全だと思ってる消費者にとっては、ロハスをね考えてる消費者にとっては敵扱いされますよね。大体世の中ですね、足し算で幸せになると思ってる人と引き算で幸せになってる人と思ってる人と両方いるんですよ。足し算で幸せになるって人はですね、もっとお金がないと幸せになれない、もっとその家が大きくないと幸せになれない、もっと高い車がないと幸せにならない、もっとなんか地位が高くないと幸せにならない、足し算でないと幸せになれないと思ってる人っているんですよ。それから今度は反対に引き算でないと幸せになってない、ならないと思ってる人いるんですね。要するにお金でえらい苦労したと、親戚一同ね、なんかそれで相続争いになっちゃったとか、あるいはなんかその農薬の影響か知らないけど、なんかその体にアレルギーが出ちゃったと、あるいはなんかものすごい仕事詰め込んじゃってですね、仕事が多すぎて体壊したとかですね、あ、それこそワクチンもそうだな。ワクチンはだから打たないと死んじゃうという人と、打つと死んじゃうという人いるでしょ。打たないと死んじゃうという人は足し算でないとですね死んじゃうという人ですね。打つと死んじゃうという人は引き算でないと生きていけないという人ですよね。だからこの引き算の人も結構いるんですよ。本来ですねまあ神と自然と人間の関係を言うならば、引き算の方が健康なはずですよね。物質をたくさんね、こうガチャガチャガチャガチャ体につけてですね、で、なんか自然になることはないと思いますよ。普通は引き算の方が幸せですよね。本来の人間の持ってる力出てきますね。まあしかしそうは言ったってですね、いろいろ両方いるんですよ、世の中ね。何がいい悪いったっているものはいるんですよ。足し算でないと幸せになれないっていう人は。でやっぱりだからね、その自分たちの業界がどっちか考えなきゃいけませんね。車だって結構足し算をお勧めしてるんでしょ。いや、もうちょっと高い車がいいですよ、このオプションもありまして、あのオプションもありましてと。だから IT がそうでしょ。いや、もうちょっと高い方がいいです、もうちょっと容量大きい方がいいです。建物なんかもですね、こうしたらもっとですね値段が高いけどね、いい建物になります。みんな大体足し算でしょ。でその足し算で慣れた業界の人たちが引き算じゃないと幸せになれないって人たちに物言ったらね、一発アウトですからね。何ですかこの人はと言われますからね。まあやっぱりそこのところはね、いろんな常識があるんですよ。で最後はやっぱ引き算ですよ。引き算のでね、結局 お茶見れば分かるでしょ。抹茶ね、茶道でありますけど、ご承知の通り、まあ中国から最初来ますよね。であの時はなんかすごい華やかだったね、一番初めは。昔の要するにお茶会っていうのは、まあ道具競ったりですね、なんかものすごい華やかで、金かけてやったんだそうですね、派手に。でところがまあそれは良くないっていうことで、それはおかしいっていうことで、おかしいって言いますか、それ違うっていうことでしょうかね。千利休たちが、まあ、どんどんその引き算をしてって、最後わびさびのお茶になりますよね。でだからやっぱりわびさびの世界っていうやつはですね、こうすごいですね。お茶一杯出すのに畳の上に出しますよね。例えば皆さんね、どっか食事だと言ってですね、レストラン行ったと、畳の上にいけない皿出されてですね、畳の上にいけない、あんた座んなと、ね、畳にいけない皿出されたらですね、ムッとするんじゃないですか。いや、やっぱりちゃんとね、椅子に座って、まあ、下に座るんならね、座布団敷いて、ちゃんと机があって、机の上にですね、なんか乗っけて食わなきゃね、失礼だと思うかもしれませんがね、お茶はどうですかね、茶道の場合は。それは畳の上にいきなり抹茶碗が乗るわけですね。それがいいことでしょう。全然常識違うんですよ。で、ですから、そういうですね、いろんなものがあるということを知るっていうことが、私、この転換期には一番大事なことのような気がするな。私もいろんな人たち、こうずっと見てきてますけども、やっぱりこの自分の常識が邪魔してですね、 先に進めない人がほとんどだと言っても いいと思いますね。人って実は結構適応力あるんですね。適応力あるから、まあ、その要するにいらない常識、まあ、本人はいると思ってるんだけど、いらなくなった常識を引き算するとですね、何か次開けてくることがほとんどなんですよね。で、人と縁が結べないっていうのも、なんか自分の常識に凝り固まって人がこう入ってこれる隙間がないことが多いんですよ。なんか完結しちゃった人のように見えていて、だから言ってみればこう入り口が閉ざされちゃってる屋敷ですね。こう四辺が全部門が閉じてて、どっからもこの屋敷に入れないような、そんな人が結構多いんですね。逆に自分にとってみれば、自分は完成したと、うまくいってんだと、これが成功してんだと、今更人の言うこと聞くこともないと、俺の言うこと聞くやつを求めてんだと、そう言ったってですね、屋敷の真ん中でね、閉じた門の屋敷の真ん中に火の見櫓作ってですね、そこからですね、カンカンカンと反響を叩いて俺の言うこと聞けと言ったって、それは聞かないわね、それね。だからやっぱりそこはですね、改めて人の常識なんだろうかと学んでみる、研究してみるってやっぱ面白いですよね。全然違うものが見えてきますよね。ですからやっぱり今みたいな時ってですね、その組織とか、そのまあ業界を超えるその縁がないとなかなか次行かないじゃないですか。組織も業界ももうめくるめくスピードで今変わってますよね。その時に同じ業界で仕事を続けるにしたって、よその業界から人が入ってきますよね。もちろん外国人だってこれからもまあしばらくまでいると思いますよ。完全にゼロに数簡単になるようなことも多分この様子だとなかなかちょっと考えられないよね。もうちょっといるんじゃない。それからやっぱり世代間ギャップですよね。世代間ギャップってかなり大きいから、だからそういうなんか別の常識持った人たちとやっていかなきゃいけないわけで、そうするとやっぱり常識は切り替えていかないといけなくて、で結局なんかそのね、みんなの様子を見て自分の居場所を見つければいいわけでしょ。いろんな人たちがいて、それぞれの個性があってやり方がありますけども、そういう人たちの中で自分の居場所を見つければいいわけですよね。はい、だから自分の居場所を見つけるっていうことは、みんながチームを組んで、そのチームの中での自分の場所を見つければ、それはどこでもそこで働やってくれますよね。そのためにはやっぱりお互いが仲間にならなきゃいけませんよね。共同体を作んなきゃいけないですね。共同体を。で、それぞれ異なる組織や業界のバックグラウンド、背景を持った人たちが共同体を作るには、やはり今まで自分が培ったね、組織とか常識、組織とか業界の常識を一旦超えてみないとですね、なかなかそれ新しい共同体になれないんですよね。昔の常識引きずってるとですね、それだけでなんかうまくいきませんね。だからまあ言ってみれば、なんかもう諦めちゃうと、これはもうやめるなかったものとするというぐらいの覚悟で臨まないとですね、なかなか難しいですね。なんかよく今みたいな時あるんですけども、何かを諦める、何かをやめてみないと次が見えないってことがほとんどなんですね。全部このまま引きずって未来を持っていこうと思って全く無理で、この際もうこれはね諦めるとか、例えば住む場所についてはね、もう小さいところでもいいとかね、田舎でも行っていいとかね、あるいはなんか地位はそんな高いところ望まないとかね、金は高いもの望まないとかね、まあ、何かね一つ諦めてみるだけでもね、だいぶ違うんですよ。でこの諦めっていうやつが、実はこの常識を超えるすごく重要なことなんですね。今までの自分の常識と合わないことだけども、まあいいやと、ぐだぐだ言ったってしょうがないなと、まあこういうこともあるかなということですね。まあ今見てても、例えばまあワクチンのこともそうですし、まあいろんなことね、腹立つことも多いと思いますね。ウクライナのことも岸田内閣のこともね、何しろ戦略的オロオロで、私たまげましては戦略的オロオロでさ、免震構造やってたらね、ウクライナのことが偉いみんな評価すると、内閣支持率上がってんだよね。いやもう日本も終わりじゃないかと本当に思うんだね。自然したこのことだと思うんだけども、まあでもさ、彼からしてもしょうがないわさ、あれはあの人たちの常識でやってんだよ、まあ、その程度なんですから、あれを変えろったって、あの人たちは変えられないんだから、まあそれはそれでやっとってもらったらいいですよ。だから逆に言いますとね、その常識変えられる人たち、そういう常識にとらわれない人たちが未来を最初に作ってきますよね。だからそうやっていつも、ま、前に前に発想を進めてね、変なものにとらわれないで前に進む、その精神状態と行動をですね、ぜひここはね っかりしてもらいたいと思うんですね。後ろに目を向けますと変なことばっかりですよ、嫌なことばっかりですよ。でもそれね、なんだかんだ言ったって相手分かんない人たちだし、しょうがないんですよ。ねえ、まあだからその前に向けて、捨てるものは捨てて新しく作っていくと。何か引き算すると入ってきますから、その方がなんか未来づくりは簡単なんですね。引き算の方がね、未来づくりね、入り口簡単だと思いますよ。まあそんなことでですね、このすごい時代に皆さんそれぞれね、活躍していただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、組織・業界を超えた縁が人を救うということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。